皆さんおはようございます。私たちの教会は1947年にスタートしていますね。1947年ですから、戦後本当にすぐです。45年に大戦が終わって、そしてその2年後の3月がスタートということになるわけですね。もともとホーリネスという教会のグループがありますけれども、そこで戦前からずっと牧師として仕事をされていた飛田康二先生が戦争に取られていましたけれども、終わって、そして福音をしてきた、戻ってこられたわけです。もともと飛田先生は那珂市の出身であったということですけれども、ずっと自分の故郷で伝道したいという思いがずっとあったわけですね。それで改めてこの戦争が明けて、そしてこの故郷、広い意味で故郷ですよね、那珂市と勝田というと、あれですけれども、本当にその故郷の地でこうして教会を始めたということです。以来この地でずっとこの教会が建ってきました。もちろん土地としてはね、ちょっと向こうの方に前はあったわけですけれども、この場所でずっと勝田教会としての歩みをしてきたわけです。47年スタートですから、足し算引き算をすれば分かりますけれども、今年が69年ですね。そして来年の3月にいよいよ70周年ということになるわけです。70年ですね。それは本当に大きな恵みだと思います。70年ってなかなかの月日であるわけですよね。でもそれはもちろん、ただその70年っていう時間が長かったっていうことが恵みなわけではないですよね。70年ただここに教会があったから単に恵みであるということではなくて、その中で神様が私たちのこの教会を愛して、また育み、養い、そして育ててくださったんだ。そして今私たちがここにいる、これらすべてが本当に、本当の意味でその年月ではなくて恵みであると思うわけです。今私たちは3つの礼拝を持っていますね。これに先立つ時間にいつも第一礼拝があり、今日はプレ記念礼拝ですけれども、普段はこの時間で第二礼拝をしています。そして夜はゴスペル礼拝、3つの礼拝があって、そして教会員も100名を超える教会員が登録をされているわけですね。神様が本当に私たちを祝福してくださっているんだ、目を留めてくださっているんだ、そのことを感じます。飛田先生がこの地に来て、そして教会を始めた時は本当に小さな群れであったものが、このように神様によって育まれてきたんだ、その恵みを覚えたいと思うんですね。で、同時に今日の一つの趣旨としては、そのようにしてこう祝福されてね、育ったけれども、その反面全体像がね、なかなか見えないというところがあるかもしれないですね。私としては別にみんなして全体像分かってなくてもいいんじゃないかと思ってるんですけれども、それぞれが与えられたところで祝福を受けていくっていうのがいいとは思いますけれども、でもたまにはこうしてですね、みんなで一緒に集って、そしてああこういう私たちはね、キリストの体なんだな、こういう交わりなんだな、それをみんなでお互いに分かち合う、そういう時間を持ちたいなっていうことがあるわけです。なので今日はこうして一緒に集って、教会のメンバーもそうだし、またそれに関わる皆さん、教会を用いてくださる皆さんもみんなで集まって、本当に神様の恵みがあるんだ、ここに神様がおられるんだ、そういう礼拝を一緒に捧げて、そしてお互いの働きを紹介し合う、つまりこの70年の実ですよね。私たちがこの70年のこの実なんだということをお互いに分かち合う、そういう時間を持てて、そして神様に賛美と感謝を捧げられたらいいな、こういうふうに思っているわけです。その中で今日は先ほど読んでいただきましたけれども、第一コリントの3章のところですね、10節から17節、この御言葉に、与えられた御言葉に目を留めていきたいと思います。教会ですね、私たち教会とは何なのかということ、私たちの本当の姿、もう一度御言葉からきちんと確認して、そしてその上で本当に大いに喜んでいきたいというふうに思います。さあではですね、いつものように順番に読んでいきたいと思います。新約聖書302ページ下の段ですね。 第一コリントの信徒への手紙の3章の10節から、特に最初にまず10節11節を開いている方で結構ですので、声を出して読んでいただける方はぜひ一緒に読んでみてください。10節11節を読みたいと思います。いきます、せーの。私は神からいただいた恵みによって熟練した建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。ただ各々どのように建てるかに注意すべきです。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して誰も他の土台を据えることはできません。はい、今日まず一番最初に私たちが御言葉の確認をしたいことは何かといえば、教会の土台です。教会の土台は何ですか？それはイエス・キリストですね。私たち教会の土台はイエス様です。これは変わることがない。そしてまず最初に私たちがきちんともう一度心に留めておかなければならない大切なメッセージですね。私たちの教会の土台は何でしょうか？それはイエス様ですよ。イエス様の上に私たちを集められこうして立っているのですよ、ということですね。逆もまた同じですね。もし私たちのこの教会がイエス様が土台でなかったならば、それはですね、たとえ人数がどれだけいたとしても教会ではない、教会ではないですね。イエス様が土台でなければそれは教会ではないんです。私たちはイエス様を土台として集まっている教会なんです。このことをもう一度確認して一緒に告白をしていきたいと思いますね。でも私たちは時に迷ったりして違うものが土台になってしまうことがあるかもしれない。そういう時は気をつけて何度でも確認をする必要がありますね。先ほど私たちの教会の歩みを簡単に言いましたけれども、飛田先生がこの教会を伝道をスタートしましたね。じゃあ牧師が教会の土台となるでしょうか？いいえ、それは違います。牧師は教会の土台ではないですね。イエス様が土台です。ちなみに今日の箇所のちょっと前のところに、それにまつわることがちょうど書いてあって、とても面白いところがあります。この10節より前のところは、3章の頭のところはですね、教会の中で争いが起きている、その問題の話が書いてあるんです。どうもこの第一コリントのコリントの教会ですね、教会の中で何やら争いがあったようです。そしてそれはどうもその上のところを見ていきますと、そのある人は、その指導者の、ね、誰につくっていう争いだったみたいですね。ある人はアポロっていう、リーダーにつくっていうふうに言い出したし、ある人は私はパウロ先生につくんだというふうに言い出したという、そういう、問題があるわけですね。ところが、それに対してパウロはこの箇所の上のところで、答えをしているわけです。ちょっと今開いているところの上の段の3章の5節6節をちょっと一緒に読んでみたいと思いますね。アポロにつくとかパウロにつくっていう、そういう争いがある中でパウロはこういうふうに言ってます。じゃあ5、6を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。アポロとは何者か、またパウロとは何者か、この2人はあなた方を信仰に導くためにそれぞれ主がお与えになった分に応じて仕えたものです。私は上、パウロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神です。はい、アポロはですね、すいません、アポロとは何者ですか、パウロとは何者ですか、誰々先生につく、私は誰々をリーダーとしてつく、そんなバカみたいな争いがこの時コリントの教会ではあったみたいですね。そしてパウロはですね、言うわけですね。何を言ってるんですか、情けなくなっちゃってパウロは言うわけですね。何を言ってるんですか、アポロが何者ですか、パウロが何者ですか、大事なのは主ですよ、主なる神様、イエス様ですよ、ということを言うわけですね。私たちは何者かといったら何でもない、ただ分に応じて使えたものです、こういうふうに言うわけです。牧師は役割を果たしますけれども、でもそれは教会の土台の役割には絶対なれないし、なったらそれはもう教会ではないということですね。イエス様が私たちの土台です。ここでは私は上、パウロが開拓をしたんでしょうね。そしてアポロが水を注いだ、あと引き継いで次のリーダーになったんでしょうね。でも成長させてくださったのは神様ですよ、私たちは単に植えたり水を注いだだけですよ、 私たちは土台ではない、はっきりそういうわけですね。私たちの教会の土台は誰ですか？イエス様ですよ。もう一度覚えたいと思います。またさっき70年ということを言いました。まあ、70周年の記念で集まっているわけですから、決して水を差すわけではないんですけれども、70年という歴史がね、伝統が私たちの土台にあるんでしょうか？そんなものは何の土台にもならないということですね。もう何の役にも立たないものですね。70年は何の土台にもなりません。だってこの教会を建てたのは世界を作られた主ですよ。イエス様がこの教会を建てられたんですよ。その世界を作られた主の前で私たちの教会は70年の歴史がありますということに何の意味があるでしょうか？そんなものは何の意味もない。私たちの教会の土台は何ですか？イエス様が土台なんですよ。この地を全て作られ、この教会をも建てられたイエス様が私たちの土台なんですよ。このことをもう一度確認しましょう。時代に合わせて人も社会も移り変わっていきますよね。その人個人も、まあ、内面も変化するし、周りの環境だって変化する。そして、人も移動していきますから、10年も経てば教会の顔ぶれだってまた変わっていくわけですよね。そして周りの環境だって変わっていく。皆さんどうですか？私はその時のことを知りませんけれども、この勝田の地は、最初の教会堂が向こうにあった頃は原っぱだったということですね。周りはね、どれぐらい原っぱだったか私は分かりませんけれども、原っぱだったということです。木がうっそうと生い茂っていたし、お隣のですね、駐車場を借りている大山さんはあそこにね、こう艦砲射撃の弾の鉄のかけら残ってるのよって見せてくれましたけれども、穴だらけだったと言いますね。最初の保育園のところはね、水たまりだらけで、それは艦砲射撃の跡だったと言います。でも今はマンションが建っていて、綺麗な公園があって、またあの辺はまたちょっと変わったりとか、どんどん開発が進んで、景色だって変わるし、時代だって変わるし、社会の雰囲気も変わっていきますね。教会の中を見てもいろんなスタイルがある。うちの教会の中だけだって、第一礼拝ではヒムプレイヤーを操作して賛美歌を歌い、また第二礼拝ではね、オルガンを使ったり、こうして今日はピアノを使っています。また夜のゴスペル礼拝では文字通りゴスペルの礼拝をしているわけですよね。いろんな変化が、どんなことがあっても、でも一つ絶対変わらないものが教会にある。それは私たちの土台はイエス様だということですね。私たちはイエス様の上に建てられているのだ。このことをもう一度確認しましょう。ぜひ今日は改めてそのことを確認して、私たちはこのイエス様の上に建てられた教会なのだということを一緒に告白していきたいと思います。さあ続いていきましょう。12節から15節、ちょっと長いんですけどね、一緒に開いている方は読んでみていただければ幸いです。では第一コリント3章の12節から15節を一緒に読んでいきましょう。いきます、せーの。この土台の上に誰かが金銀宝石木草藁で家を建てる場合、おのおのの仕事は明るみに出されます。かの日にそれは明らかにされるのです。なぜならかの日が火と共に現れ、その日はおのおのの仕事がどんなものであるかを吟味するからです。誰かがその土台の上に建てた仕事が残れば、その人は報いを受けますが、燃え尽きてしまえば損害を受けます。ただその人は火の中をくぐり抜けてきたもののように救われます。はい、今土台の話をしましたけれども、今度はその上に建っている建物の話ですね。といっても確認したいのは、別にこういう建物の話ではもちろんない。だって土台がねえです。この建物の土台コンクリですから、そういうことを言いたいわけじゃなくて、このイエス様の土台の上に建てられている私たちという教会の話ですね。例えを含めてここではもちろん話をしているわけですよ。さあ私たち、そのイエス様の上に建っている教会はどんな姿でしょうかということをよく吟味すること、よく確かめることをここでは語られているわけですね。2つ大事なポイントがあると思います。一つは素材がいろいろあるってことです。建物にはいろんな種類があるよっていうことですよ。本当にバラエティに富んだ建物が教会にはあるんだということです。あるものは金で建てられている、あくまで例えですからね、 金閣寺みたいなものを想像する、まあ、あれもまあ上から張ってるわけですけれども、純金で建てるのはなかなかの骨だと思いますが、金であったり、銀であったり、あるいは宝石、そして木草わら、いろんな素材でいろんな教会が建つかもしれない。それはもう教会のバラエティの話をしているわけですよね。私たちの教会の中だってさっきも言ったけれども、いろんな群れがあって、そしてこうして集って一緒に礼拝をしているわけですね。それが教会であるわけです。いろんな素材の教会がある。でもやっぱりより神様が、おお、本当に素晴らしい教会に育ったねという教会もあれば、もうちょっと頑張ったらよかったかなという教会もあるということですね。ただ問題はですね、それは私たちの目では判断できないということです。私たちの目でそれを評価することはできないということです。例えば、まあ、うちの教会は100人集まっていますよ、まあ、とっても祝福されていますね。でも日本の教会の中では1500人の教会だってあるし、大きい教会もたくさんあるわけですよね。じゃあそっちが立派でこっちは立派じゃないかといったら、別にそういう話じゃないということですね。人数はもちろんそうだし、あるいは街道はどうですか。雨漏りが始まりましたよ、この教会。もう始まってて、ちょっと直しまして、ここは大丈夫になりましたけど、この辺からね、ちょっとこの間ちょっとね漏れちゃいましたけれども、でもそれがね、私たちの教会の素晴らしさを表しているわけではないですよね。どんな働きをしているかでしょうか。こういうミニストリーをしていますよ、こういうね社会に使える働きをしていますよ、だから私たちは立派なんですよと、いずれも人の目では評価することができません。評価されるのは神様の目ですね。神様が最終的に、あ、本当に素晴らしい教会が建ったんだなと言って、くださるかどうかということが大事です。まあ、ここでは火をもって試されると、こういうふうに言うわけですね。またこの火をもってっていう時に、私たちは、まあ、この金銀宝石木草わらっていうふうに言いますと、おっと後ろの3つ危ないぞと思うわけですよね。火がついちゃったら木草わらは危ないなっていうふうに思いますけれども、まあ、そういう考え方もありますが、まあ、私はですね、これはバラエティのことを言っているんだと思うんですね。例えば旧約聖書の中でモーセっていう人が出てきます。モーセさんが神様にですね呼ばれて会ったのは、燃えない木の前だったんですよね。芝が燃えているような光景をモーセさん見るわけですよ。あれなんだろうと思って近づいてみると、そこで神様から声をかけられるわけですよね。だから必ずしも木が燃えるというのは聖書の中ではもう絶対的なことじゃないわけです。ですから私は言わんとしているのは、いろんな理解の仕方ありますけれども、金で立つ教会もあれば、銀で立つ宝石も、宝石で立つ宝石教会も、木、草、藁、いろいろあるけれども、それぞれの利点があるわけですから、どれがどうっていうことじゃないんですよね。ただ最後に神様がよく吟味をされるということなんです。だから私たちは本当に神様に喜ばれるね、教会になっているかなということをいつもきちんと考えていかなきゃいけないということです。だって金だったら立派ってことはないでしょ。人によってはまあ悪趣味って思う人だっているわけですし、あるいは木が金より悪いかって言ったら、ね、地震大国日本では結構なね、その耐震性があるわけですよね。そういう意味ではいいし、あるいは日本の場合だったらもう木がいいんじゃないとかですね、思うかもしれないけど、アフリカとかですね、暑い地域とか場所によっては通気性がいい方がいいに決まってるわけですから、藁とか草の方がいいに決まってるわけですよね。だからそれは人の目で判断できないっていうことですよ、簡単に言えば。だけど神様が最後に本当に霊的な意味で、信仰的な意味で私たちを吟味なさるときに、本当に喜ばれる教会でありたい、このことを私たちは思うわけですね。素材はどうでもいいですよ。私たちはみんな素材が違うわけですよね。ですからそれが組み合わさって建物が建つわけですから、それをこれはいい素材、これは悪い素材ということは言えないわけですね。ぜひそのことをもう一度覚えたいと思いますね。でその上で、まあ、神様はとっても優しいなと思うんですけれども、その先のところですね、こういうふうに書いてあるところが面白いところです。火でもって試されて燃え尽きてしまえば損害を受けます、まあ、それは燃え尽きちゃうんですから、あらあら、せっかく建てたつもりだったのにって思うので損害ですよね、ショックってなりますけれども、でもその先、その人自身は火の中をくぐり抜けてきたもののように救われますと、こう書いてあります。私たちはよく、まあ、なんていうんですか、因果応報っていう言葉の文化の中で育ってますから、いや結局ね、イエス様に救われてるって言っても、最後のね、神様の前に立たされた時に火で燃やされて全然ダメだったら、私もう裁かれて終わりなんじゃないかしらとかって、そんなこと思うかもしれないけど、そうじゃないんですよね。 私たちがイエス様を信じて天国に入ることは変わらないんです。イエス様を信じたならばあなたは天国に絶対入るんですね。でもまあその立ててきたものが評価はされるよっていうことを言っているだけのことであるわけですね。だから私たちが救われるということは変わりない、このことはねよく押さえていただきたいと思うんです。でもそんなイエス様だからこそ私たちは本当にその方に喜んでもらえるような教会を建てたいと思いますよね。本当にイエス様が本当に立派な教会が建ったんだねと言ってくれるような教会になりたいわけですよね。ぜひそのことを覚えたいと思います。私たちは今どんな姿をしているでしょうか。人の目からじゃなくて、全然そんなことじゃなくて、どこそこがいいどこそこが悪いって、まあ、もちろんそういうのも大事かもしれないけれども、でも神様の目から見たら私たちってどんな姿かな、ぜひ思い巡らしてみたいと思うんですね。さあ最後16節17節をご一緒に読んで、短く分かち合って終わりたいと思います。16、17を一緒に読みましょう。いきます、せーの。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか。神の神殿を壊す者がいれば、神はその人を滅ぼされるでしょう。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿なのです。はい。あなた方は自分が神様がそのうちに住んでいる神様の神殿であることを知らないんですか。あなたが教会だということをよく分かっていますかということですね。今日この聖書の話は誰かの話じゃないですよ。ここにいる誰かの話をしているんじゃなくて、あなたの話をしているんだということですね。あなたに神様が語っているお話なんだということです。教会とは何ですか。皆さん一人一人ですよ。牧師じゃないですよ。牧師もその一部であるわけですね。皆さん一人一人が教会ですよ。一緒にこの教会を立て上げている一人一人が神様の教会なんですよということです。だからまず自分自身を吟味しなさいということですね。あなたの土台は本当にイエス様になっていますか。あなたのですよ。全体としてね、まあ、私若干そうなってないけど、平均値で言えば大丈夫じゃないでしょうかって、そういうわけにはいかないので、あなたの土台がイエス様になっているでしょうか。そのことをぜひよく確認したいと思いますね。そしてまたその上に立っている私はどうでしょうか。私はどんな建物に今なっているでしょうか。そのことをまず吟味しなければいけないですね。そのことをまず確認しましょう。私という教会ですね。教会はこうかもしれないけど、私はっていうのはおかしいですからね。皆さんが教会ですから、ぜひ自分はどうかということをいつも私が教会だと思って考えていただきたいと思いますね。さあ私はどうでしょうか。それが問われていることですよね。と同時に、あなた方はというふうに言っていますから、その私たちが集められて一つの教会だということも、またもう一つの忘れてはならないことですね。皆さん今ここに教会があるんですよ。当たり前じゃんと思うかもしれませんが、建物の話をしてるんじゃないですよ。私たちの話をしてるわけですよ。私たちが、ここにいる私たちが教会なんですよね。ここに教会があるというのは、私が今見回している皆さんが教会であるということですね。これが私たち教会であるということです。それは建物ではない、あるいは、登録してある宗教法人でもない、そうじゃなくて、私たち一人一人がその本質は、教会の本質はここにいる私たちなのだ。今この礼拝の中に主がおられますよね。本当にここの場に神様がおられる、また私たちのうちに主が共におられる、これが教会なんだということをもう一度確認しましょう。この礼拝の真っ只中に主がおられるんですよね。この教会、この恵み、ぜひ味わいたいと思いますね。特に今日は70周年のプレですから、この70周年の実りが私たちなんだということをもう一度ね、喜びたいと思いますね。そして私たちの教会を覚えて、そして土台はイエス様、私たちの姿はどうでしょうか。金の部分もあれば銀の部分もあり、そして木草、藁、それはそれぞれね、見方は違うかもしれないけれども、どれも大事な部分ですよね。よく言いますけどね、その建物を建てていくときに、こう中間の、ね、こうくっつけておくところが緩かったりすると、地震が起きたりするとね、崩れちゃったりするわけですよね。そのためには藁だったり 必要なわけですし、複合的に建物は建っていくわけですよね。ですから本当に私たちは自分たちを吟味して、そして同時に喜びたいと思いますね。私は金かもしれないあの人は藁かもしれない、でもまあそれは何でもいいんですけれども、でもお互いに見て、ああ藁のあなた素晴らしいって言ったらちょっと角が立つからやめましょうねお互いにね、金のあなた素晴らしいと言って喜び合う、まあ、そういう時にしたいなというふうに思います。まあ、それぞれは自分自身のことを吟味するし、またお互いはお互いのことを味わい喜ぶ、まあ、そういう時間としたいなというふうに思います。互いに喜び合う時としたいと思います。そして主を賛美していきましょう。ではいつものようにしばらく御言葉を思い巡らして応答の祈りをする時間を持ちたいと思います。どうぞ総額に合わせてそれぞれの祈りの姿勢で、祈りの仕方で結構ですから、神様に応答の祈りをしていきましょう。今日の聖書の御言葉に対する応答でもいいですし、あるいはそれぞれが今何かこう促されていることや感じさせられていることがありましたら、それに答えていただいても結構です。あるいは特に思いつかないけれども何か神様に祈ってみようと思うのであれば、それでももちろん結構です。それぞれで自由にしばらく総額に合わせて祈りましょう。最後に私が祈りを引き取ります。では祈りましょう。愛する神様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちあなたの宝の民を心から感謝いたします。あなたがそのように私たちを見てくださっています恵みをありがとうございます。あなたがこの教会をイエス様の上に立ててくださり、またこうして育み愛し養い育て、今私たちがその実りとしてあること、またこれからもなおなお豊かに実らせてくださるその約束を心から感謝いたします。どうぞふさわしくこれからも歩むことができますように、私たち一人一人のうちに聖霊をもって臨んでくださり、また導いてください。あなたの尽きせぬ本当に恵みと慈しみが追ってくるような、そのような恵みを心から感謝をいたします。どうぞそれに応答する時としてください。またこれからも応答していくものとならせてください。私たちはそれぞれを吟味し、またお互いを喜び合います。どうぞこの時にあなたが私たちと共にいてくださるようにお願いをいたします。愛する神様、どうぞこれから始まる1週間もイエス様が一緒に歩んでくださいますようにお願いいたします。どうぞ一人一人のうちに豊かに聖霊をもって臨み、共に歩んでくださいますように、ここから私たちと共に歩み出してくださいますようにお願いをいたします。委ねて感謝します。皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。